このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
では2024年一番最初になりますかね、
デイブのちょっと気になった
気になったニュースをピックアップしていきたいと思いますけど、
一発目ですね、はい
はい。まあ、ここ数日間いろいろ2024年はどういう年になるのか、あのネット上でいろいろな、オカリストの話を、調べていたんですけど、うん、2024年に関しては特にあの大きなニュースはないだろうみたいなことをみんな語っていますね、うん、どっちかというと2025年の方がもっと、うん、あのいろいろな面で問題が起きるみたいな話があったんですが、2024年に関しては、まあ、まずはヨーロッパから、
はい、
ヨーロッパでは結構洪水が多いのではないかというふうに、うん、あの予言している方もいましてですね、うんうん、あとはあの、まあ、国同士の騒動でいうとインドとパキスタンがいざこざを起こすのではないかというふうにあとは言われていたりとかですね、まあ、アメリカはまあ毎年そうですけど西海岸の方でまた大地震があって、うん、あのいろいろあの状況が変わるのではないかというふうに言われてますけどね、
なんか、
まあ、あとは大統領選挙があるということで、うん、そこでバイデンがを出さないで別な人にするかもしれないという話もありますけど、あり得意だと思います。こんな時間にもう変えちゃうっていうことは、
なんか、まあ、そのバイデンの話は置いといて、こう予言ってなんでこうやってネガティブなものが多いのかね。みんなやっぱりネガティブなものの方が
興味深いから、
興味があるし、まあ、あるからなんだろうけど、なんかポジティブなことはないのかみたいなさ、
ね、
特に今年日本はね大変な幕開けだったわけじゃない、
スタートしましたけどね、
なんかもうちょっとこう地震の予言とかさ、毎年毎年
毎年やってますよ、
はい、必ずあるわけで、まあ、当然いつかは当たるんだろうけど、
まあ、アメリカの西海岸は特にね、あの近いうち大きな地震が、うん、起きるっていうふうにもう何でも毎年毎年言われてますけど、うん、まあ今年はどうなのか、
うん、
まあでもどっちかというと2024年よりは2025年の方があの大変な年になるであろうというふうには言ってますけどね、
うんうん、
だから今年はあの、まあ、日本は違いますけど、まあ、世界ではちょっと落ち着いた感じになるのではないかというふうに言われてますけどね、
予言者たちは予言していると、
はい、
2025年は どうなるの、
まあ、もっとあの論争だ、特にインドとパキスタン の、うん、あの戦いみたいなのがまた始まるのではないかとか、うん、中国がもっとあのすごいことになって台湾もちょっと注目されるのではないか、うん、みたいなことは言ってますけどね、
うん、
あのまあだから2024年に関してはそんなにあのマイナスなことは言われてないですね、
大きな話は、
大きな話はまずないぞと、
調べたところは ないぞと、
はい、
いうことです、
ね、はい、
うん、
来年何年でしたっけ、
タツナとなんだ、
ヘビ、
ヘビ、
はあ、ヘビの方がなんか怪しいぞっていうふうには言ってますね、
まあ、毎年ね、
はい、
毎年いろんなことが起きるんでね、
はい、
まあ、こういう予言はどうなのかなとは思うけど、
はい、
でもやっぱりさ、その潜在意識にさ残るわけじゃない、
うん、
こう面白い話を聞いて、その赤い自動車をいくつ見ましたかと、
はい、
のデイブといくつ赤い自動車を今日車で一緒に来た時、
いや気がついてない、
気がつかないね、うん、気がつかない、でも赤い車を見つけたたんびに50ドルプレゼントするとなった途端にめちゃめちゃ見つけるようになるわけじゃない、
はいはい、
っていうように、まあその予言とかっていうのはそれをこう聞くとそこに対してこう意識がいくから、たくさんこう起こってるような感覚になるんだっていうね、
はい、
まあ、話があってね、確かに僕らのその意識の向けどころっていうのをこう予言とかっていうのを聞くと左右するのかなっていうふうにはね感じます。
まあ特にね、あの地震とかの話になると、うん、世界中で毎年ありますからね。
毎年ありますね。
アメリカもそうですけど、うん、日本もあの、まあ、1月1日から起きましたけどね、うん、まあそれをあの考えて考えるほど起きるっていう可能性は高いですよね、うん、
確かにね、でもまあ確かに2024年は大統領選が、
はい、
デイブが盛り上がっている
盛り上がっているというかね、はい、
あります、
ね、トランプがまた大統領になるかっていう、まあそういう予言もしてる方は多いですけどね。
これさ、でもさ、そのトランプが勝とうが、まあバイデンが大統領ね続任しようが、
はい、
ちょっとアメリカは分断するんじゃないかっていうね。
まあそれも毎回言われてますけどね、うん、アメリカが分断っていうのは、うん、なんか州によってはだいぶ違いますからね、考え方が、うん、アメリカだとカリフォルニアからテキサスに移住している人たちも非常に多いので、
うん、
あとカリフォルニアからメキシコに逃げちゃってる人も多いので、
うん、
まあ今カリフォルニアがどうなるかっていうのはちょっと話題ですけどね、
まあ、税金の、ね、問題がすごく指摘されていますよね、はい、テキサスの方がまだ税金は
安い、
カリフォルニアめちゃくちゃ高くなっているっていうところでね、はい、移住している人たちも多いけど、まあ今回のその大統領選どういう結果になろうとも内戦に突入するんじゃないっていうね、
いやいや、
あの指摘がありますが、デイブはどう思いますか？
いや、それは、うん、ないと思います。
どっちが勝っても別に内戦には突入しないのではない
か、はい、まあ毎年毎回毎回ね、誰が大統領だったらもうアメリカを逃げるっていう芸能人もたくさんいますからね。
ありますね、確かに。
でも逃げた人なんて見たことないから、
確かに
ないんじゃないかなと思いますけど、
トランプさんがね、あの大統領になったら逃げるっていうふうに約束していた
人たち、
芸能界の人たちたくさんいらっしゃいますけど、まあ実際はまあ
してないから、
ね、逃げてはいないですもんね。だから今回もどういう結果になろうと内戦は免れるとは
思いますけどね、うん、まあ前回もバイデンが大統領になった時も内戦かみたいなことは言われましたけど、結局なかったので、
うん、まあ暴動が起きたぐらいで、ね、内戦には勃発しなかった、
しなかったという、
今回も大丈夫だと、
大丈夫だというふうに思いますけどね、うん、どうでしょうか、うん、はい、というわけで2024年皆さんよろしくお願いします。
今年も、デイブのちょっと気になったニュース、ネイチャー館の提供でお送りします、
はい、
します、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
本日紹介するネイチャー館の商品は CBD グミ。手軽に CBD を摂取できるグミタイプで、毎日おいしく必要な量の CBD を摂取することができます。ジューシーで一口に高品質かつ THC ゼロの CBD オイルが配合されており、オイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ。一粒 10mg、25mg の CBD オイルを含む2タイプがあり、ご自身に合った摂取量でお選びください。そして CBN オイル。ヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化分解によって生成される CBN オイル。ネイチャー館の 10% CBN オイルは、高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです。専門家による抽出とろ過が行われ、検出されないレベルの THC 0.01% が保証されています。体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し、心理的機能へ働きかけることで効果が認められ、睡眠補助として世界中で使用されています。毎日のニーズを満たす一品としてぜひお試しください。現在このチャンネルをご覧の皆様にお得なクーポンを公開中です。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中、厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス。詳細については下の概要欄をチェックしてください。
今日の時点のニュースでは、あのエプスタイン、ジフリー・エプスタイン関連 の、はい、あの文書が公開されたっていうのが速報で出てましたけど、
う
ん、
そうね、これだから今収録してるのが1月の3日、1月の4日で、まあ、先ほど、その、情報が、まあ、ある種公開されて、でかなりのページ数なので、どこの報道機関も血眼になって今、見ているんですが、今の僕が、10分ぐらい前に、見た限りにおいては特に新しい、
情報はないと、
情報はないですね、はい、まあアンドリュー、
まあ今後ね何が出てくるかちょっと分かりませんけど、うん、
クリントンさんの話だったりとか、今まで既存メディアが伝えていたことが、まあそのまあ裁判の資料として載っているっていうところなんで、今のところは 新しい情報っていうのは僕は見つけられていないんですが、はい、これが放送される頃には
なんか出てるかもしれない
と、もうメディアがねその資料を見て、新たな情報っていうのがもしかしたら出てくるかもしれないですね、うん、ただまあこれオープンになったのはすごいよね、まあ、あの既存メディアはね伝えていたことだけど、はい、まあその裁判の資料として、正式にそういうことがこう書かれていたっていうこと
も、エプスタインなんて忘れましたからね今更何をって感じがしますけど、はい、うん、まあ特に新しい情報は今のところはないです、
今のところはね、はい、うん、まあね、だからこれでもまあその今までメディアで騒がれていたにしろ、こういう裁判の資料が正式にこう出たっていうところでやっぱりちょっとあの、やばいなっていうふうに感じている人たちはね、あのこの名前が出ている人たちはもうすでにねマスメディアでは騒がれている人たちですけど、やっぱり大きいんじゃないかなっていうふうにはね思いますよね、
はい、ちょっと前に公開した宇宙人の総集編の動画があるんですけど、それについて、グレーエイリアンは地球外生命体が作った精密なロボットみたいな存在だと思いますと、だからみんな同じ顔、姿、感情がないような感じ、地球で活動するのが危険なために、コントロールされている、精巧なロボットだと思うと、生命体なのかもしれないですけど地球外生命体の代わりに第一線で活動するコントロールされている生命体、どうでしょうか。
まあそういうふうに言われてるあの話はありますよね。でも実際に会ったことないから分かりませんけどあのどうなんでしょう。
まあだからそのバイオロボットなのではないかっていう話ですよね、はいはい、でもまあ確かにねその宇宙人がもしいたとして、うん、それがその乗り物に乗って地球にやってくるっていうシナリオはあんまり考えられないですよね、普通に考えて、まあ、無人機なり、まあ、
生きていけないっていうか、
うん、まあ、生きていけるにしろ危険が伴いすぎるから、はい、いわゆる、まあ、無人機探査機っていうものをこう送り込むのが、うん、まあ、普通にね常識的に考えたらそうであろうと、で、まあ、科学が進んでいったら、はい、そういうそのバイオロボット的なものを乗せているっていうのは、まあ、人間がね考えそうなシナリオだと、
まあ確かに、
UFO について、UFO は未来から来たタイムマシンという説があるのなら説明はつくけど、そうなると世界線がいろいろ変わってしまうかもという疑問がありますと、過去から来たある種のテレパシーが形になっているのではという話もあるそうで、太古の時代には神と人間はかなり近い存在で、太古の時代の些細な過ちが未来には大きな不幸や破滅になって実現することを恐れた、その当時の人々が集団テレパシーで時空を超えて未来を観察しているのが UFO みたいに見えるという説、どうでしょうか。
うん、まあだから昔の人たちも、そのテレパシーなのか、うん、その多くの人たちのその潜在意識が生み出している現象なのではないかっていうのはね、あのユングなどがね昔からこう提唱している説でね、なんかそのみんなの意識が何かそういうものを生み出しているんじゃないかっていう、あのグローバルコンシャスネスプロジェクト前もピックアップしたけど、はい、ありますよね、はい、その、乱数発生器をまあ世界中に置いて、
うん、
でみんなの意識が何かこう
それに
一つのものにこう何かをこう感知した時に、その乱数でなくなるっていう現象があるのではないかっていうね、これまあ確かプリンストン大学がね、やっていた実験で、911の時にその乱数が乱れたっていうので随分、はい、あの、大きく取り上げられた話ですよね、
あ、
うん、まあそういうそのみんなのその潜在意識的なものっていうのはもしかしたらあるのかもしれないし、それがその物理世界に何かしらの影響を、ね、及ぼすのかもしれないし、はい、まあ、今コメントされた方が言ったようにもしかしたら昔の人たち の, その潜在意識が今の時代になってある種 の, その、形として現れているのではないかっていう、ね、
はい、
そういう考え方もできますよね、
はい、続きまして、これはあの来たる AI 時代とか AGI の時代になった時の話だと思うんですけど、我々、まあ、多分人類は AI に接続されたゾンビになるだけではないでしょうかと、 テクノクラシー、高級技術官僚が統治する新世界、デジタルファシズムの到来、宇宙はあると思うが、月は宇宙人による人工船だし、地球も空洞、何をしたいのかというと、デジタルの電子監獄に人間の意識を閉じ込めようとしている。それはロックフェラーが喋った計画を暴露した映画監督アーロン・ルッソがマイクロチップを埋めて人類を管理すると話されたというものもわかる。マスク、イーロン・マスクは英雄ではないで、プロモーションとして AI に接続するとスーパーヒューマンになれると言いつつ、実はゾンビ化するというのが真ではないでしょうかと。デビッド・アイクの情報、デイブの方が警戒心があって真面目に陰謀を警戒している
デジタルファシズムね。
ね、どうなんでしょうか。
もうでも完全に僕とか AI のゾンビ化してますけどね。
そうなの。
完全にそうだよ。もうだって Google マップなしじゃどこにも行けないもん。もう完全に Google マップ頼り。
まあそれはあまりにも高校音痴だからね。
あれね。まあそうね。もともとそう。
もともとそうだから。
もともとそうだっていうの
は。まあそういう人ばっかりじゃないから、
ね。あるけど、もうだからもう完全に、もうネットなしではこう何もこう、
行動できない。
報道もわからないし、はい、いろんな選択がその AI によってされているかなっていう、その YouTube 見る動画においても、YouTube のアルゴリズム。
はい、
で弾き出すものにどうしても引っ張られるし、読む本に関してもおすすめされるものに引っ張られるし、まあ、何かを聞いて、あこれ読んでみたいなと思ってもそれを得たそもそもの情報がやっぱりネットだったり、はい、Google のアルゴリズムだったり、はい、YouTube のアルゴリズムだったりとかっていうすげえ AI のアルゴリズムに自分の選択っていうのが判断されているなっていうのはすごく近年感じますね。
そうですか、うん、はい、なるほどね、うん、まあ人それぞれじゃないですか。でも
まあもちろんそうだと思うけど、はい、僕はすごくその AI のゾンビ化っていう話にはもう完全にゾンビになってるなっていうふうに僕は感じますね。
はい、
全く選んでないですか。
自分で選んでるような気分になっているだけで、
実際
見ていくとやはりそういうアルゴリズムが僕にその選択権っていうか何を選択するかっていうチョイスを出ているなっていうのはすごくよく感じますね。
あと1個出そう、先週ラジオのパンドラの箱で、みんないろいろこう振り返って話したんですけど、その中でアリさんが人間は果たして一番こう地球上で偉いのかみたいな話を、
一番知的な生命体だと、盲信して正しいのかどうかっていう話ね、うん、
それについて、まあ、人間はこの地球上で最も無知ですよっていう、ことを書かれている方がいるんですよ、
じゃあ誰が地球なのそうなると
まあだからその言わんとしてることは、例えば植物の方が人間より全然はるかに知識があるんじゃないのとかね、
どういうふうに思ってるのかな。
ほどこう全体で見ると、知識ははるかに人間よりも知的なんではないかっていうね、そういう多分
考えなの、
サジェッションなんだと思うけどね。まあだからまあその人間にまあその知能がねあることは、まあ確かに知能はあるんだろうけど、ただそのこの地球上で一番その知的な生命体であると、確信すること、盲信すること
は、
はい、これはどうなのかなっていうふうに僕は思うっていう話ですね、はい、その確信はないじゃないかっていう、はい、確定的には言えないんじゃないかっていう、そういう話をこの間したんですね、
はい、ラスト、CBD で慢性頭痛が改善しました。
おお、すごいじゃないですか。まあぜひ CBD も皆さん試してみてください。以上、
デイブのちょっと気になったニュースでした。
このポッドキャストは YouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。